ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今回は、アリータ
バトルエンジェル、
四条ゆきとさんが原作のガム、
はい、
ガムの映画化
でね、ガムの映画化、
ガリーがアリータになっちゃった。
そうですね。で、あれですね、もうこれジェームス・キャメロンがもうあれですよね、トゥルーライズの頃から言ってますよね、ガムを映画化したい
って。ガムガムガムガムやたら言ってて ね、まあ、でもアキラとかも攻殻機動隊とかもすごいいろんな言ってて、まあ、攻殻機動隊はしょぼい出来だった。
俺は嫌いじゃないですけどね。
そんな、ガムで我々は一体どんな、ガムじゃないや、アリータで、はい、サイゼリアデザート注文するでしょう。そうですね。
原作って読んでました？
読んだよ。だから2000年ぐらいに読んでた気がして、さっきでも調べたら96年ぐらいまでの、
俺高校の、ね、あ、
はい、じゃあお願いします。コーヒーゼリーとドリンクで、
チョコレートケーキとドリンクバーで、
はい、以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、
よ
しお待ちくださいませ。
というわけで、まあまあでした。
なんでしょう、多分今の生活の8割を決めた高校生の時のオタクの、うん、もう疎遠になったやつなんですけれど、そいつん家にやたらガンムとか、あとアキラとか、そういうのが
サイバーパンクだ、
サイバーパンクもありましたし、あと自分に結構ありました、あのドミニオンとか、
ドミニオン、
シドマサムネとか、
うんうん、
で、まあそこでその後伊藤明宏っていう漫画家さんに影響をもろに受けたなっていうのがあったんですけれど、まあその人とも疎遠になって、
うん、
なんか見に行った時にちょっとなんかそういうのを思い、あいつの部屋を思い出したなっていう感じで。
伊藤さんっていうのは漫画家の人？
伊藤明宏、
新潟に
いた。いやいや、伊藤明宏っていうあの、うん、ジオブリーダーズっていう漫画とか、ローマンっていう漫画がすごい面白くて、
友達と疎遠になったのと漫画家と疎遠になった、
いや、その人に教えてもらったんですよ、その伊藤明宏っていうのを。で、それを読んで、うわ、すげえ面白いと思って、うん、で、漫画の専門学校行こうと思ったのが、その人の、その漫画と、あと、宇宙家族カール・ウィンソンとか、そういった作品をそこで知ったっていうのがあって、その中にガンムもあって、なんかガンムの好きなシーンをなんかコッパの一部コピーして部屋に貼ってあったような部屋だったんで、
そんな、その漫画に出会わなければ今もうちょっとマシな生活をしてる、
今思うとそう思いますよね。まあ、そいつも疎遠になったんで、もう、俺としては消したくてもいい、消してもいいかなっていうような、
どうすんのさ、もう取り返しつかないよ。
まあ進んでしまった方は仕方ないです
けど、そうだね、強制されたわけじゃないからね。
まあまあ、なんかそんな複雑な思いでもちょっと見てましたけれど、
あ、
あとあれですね、あの閉店しちゃいましたけれど、新潟にあったメディアパワーっていうのが、
う
ん、
そうだね、
最初に、
閉店、1月31日で閉店してしまった。
最初すごいビデオの店だったんですよね、
うんうん、VHS が何でもあったんだよね。
そうそう、そこでガムがあって、
ガムの、ガムのビデオがあったの、
確かオリジナルがあったはずです。
アニメになってたんだ。
なってます、なってます。
あ、全然知らんかった。
多分 YouTube で今アメリカ機械のバージョンのやつは転がってると思いますよね。 あれですよ、意外とこの映画版と同じような展開なんで。
あ、そうなんだ。でも元の原作の内容をすっかり忘れてしまったので。
俺もそうです
ね、うん、こんな話だっけなって。
でもアニメを見てたんで、
うん、
ちょっとそこ、あ、このここのシーンアニメであったっていうのとか、
うん、はい、すいません、ありがとうございます。
あと犬の血で目にこう熊取りするシーンが、うん、
原作にもあった。
あれアニメにもあるんですけど、アニメ野良犬なんですよね。全然思い出のない犬が殺されて目に急にあれをやるんで、なんだこのシーンと思ってたんですけど、
今回も一応野良は野良、
野良は野良でしたけれど、うん、あんなあの酒場でなんか選手を集めるみたいな行動とか せずに、なんか駅で襲われるみたいな感じ。
あんなのさ、急に言われたってこんなわけのわかんねえ感じ。一応命がけで戦うさ、協力なんかするわけないじゃんね。
まあ、
何と作るってんだって思ってたよ。
なんかでもストーリー見てあれですね、うん、久しぶりに思い出したのが、あのフィリップ・K・ディックのあの、うん、 ソルジャー、あのカトラッセル主演で映画になったソルジャーもなんか似たような話じゃないですか。
それは見てないな。
あ、そうですか、
うん、
かなり面白いですよソルジャーも。あれもその
一時期さ、ディック原作がやたらとあって、それのどれもがダサ作だった時期があるよね。
いやでも俺ソルジャーは本当結構生涯ベスト級に好きな、うん、
だからブレードランナーとトータルリコールで株がダーンって上がって、ね、その後作られたのが、
まあ、クローンとかなんかそんな変な映画がいっぱいありましたね、
うん、かな。
でもあのそのソルジャーもあの、うん、好きで戦ってたようなあの戦士で戦士あの戦闘に戦闘のみにあの育てられた戦士が、
うん、
あのもう年を取ったっていうのでゴミとして捨てられて、あの田舎の惑星で人と触れ合って、
うん、
あの人間の心を取り戻していきながらもなんか送られてくるあの戦士たちを殺していくっていうような映画で、
カートラッセルがサイボーグなの？
カートラッセルがあの子供の頃から戦争を、うん、あの戦争の知識を学ばされて、
うん、
心なくあの戦争をウォーマシンにさせられたっていう戦士で、すごい いい映画ですけどね。
そっか、
それをなんかまた思い出しながら見てましたね。
うーん、
意外とそのオープニングの博士があのアリータを拾うシーンっていうのもアニメのところで、もっとあの博士若い感じで、あのアリータ拾った時にあれなんですよね、おどけてたんですよね、なんかうわいいもん見つけたみたいな感じで、でもクリストファー・バルツだともう本当にお
じいちゃん、
ね、おじいちゃんな感じで、
すごいなとこ、そう。
しかしあれですよね、最初このアリータをやるって劇場で予告流れたのが2年前ぐらいで、
うん、もうそんなかつ
だって去年一応公開される予定だったんですけれど、
1年ぐらい見続けた気がしたけど2年だった、
だって去年の夏ぐらいに本当は公開する予定だったんですけど2月に伸びたんですよ、うん、でもその1年前からって考えると大体2年近くやってるのかなっていう、
いやなんかね1年ぐらい見てるはずで、そのせいでなんか正直始まる前に飽きてきた
まあ驚きはなかったですけど、ね、
うん、なんかさ、しかもさ予告が同じ場面にちょっとずつ変えたり付け加えたりしてるじゃん、そういうのもあってなんか特別今回本編をまるまる見たけど、それほどなんかね、
まあ驚くってシーンはあんまないですよね、
うんうん、
でも結構こんな、 なんか壮大な話なのにロドリゲスが撮ると なんかスケールちょっとないような感じもありませんでした。未来の街なのに、うん、あんまりその街は遠目から映すけれど、
うん、
街中をそんなにカッポしないんで、
まあ、でもねそんなにスケールは大きな話じゃないよ。
あ、そうですか。
アリータ本人と、まあ、周辺人物だけの話じゃん。
まあそうですね、
うん、別に人類の存亡もかけてないしさ、
一応天空がどうのこうのみたいな、
天空もさ本人が行くか行かないかだけじゃん。
まあそうですね、
うん、
なんか壮大な感じもするけどあんま壮大じゃなかったなっていう気がするっていう、う
ん、だからね原作どんな話だっけなって思い出そうとしてるんだけど全く思い出せない。
原作はもっとあの、うん、博士の元奥さんが下世話な感じであ
の、
それこそあの、
うん、
爪を伸ばしてくるやつがいるじゃないですか、
うんうん、
あれと一緒にあの元旦那とアリータがいるところに出てきたりとかさ、
うん、
するシーンとかあって本当敵役みたいな感じで映ってたのが、
うんうん、
今回はそこまで組んでるところを見せずにずっと旦那を責め続けるみたいな感じで、 あなたのせいで娘がみたいなことをずっと言ってて、
まあね、そんなこと言ってもしょうがないじゃんね。
でなんかあんなに反対してたのに割とすっとなんかあのローラーボールに参加させてるっていう、あの、
まあ、
博士は何なんだろうと思いながら、
奥さんがどこまでこいつらの行動にどこ行っても関わってんなみたいな
どこ行っても関わってるのに計画性がないですよね。
うん
あんな計画をあんな近くにいて見張れるんだったらローラーボールで殺そうみたいな感じをしなきゃいいじゃんと思って、
ノバは何なんだって思うねあいつも暇なのかって思う
そんな気がしますよね何がやりたいのかがよく
ねえ、
原作読んでればなんとかわかるのかな
って。別にさアリータがさノバの存在を脅かしてるわけでもなんでもないじゃん。
ですね。まあ、あのパワーがどうのこうのみたいなこと言ってましたよね。
うん、いや、ほっときゃいいだけのことだわ。
まあ、あいつもあいつで上は退屈さんじゃないですかね。なんかそんな話してませんでした、
ね、
上に立って。
まあ、下で王様でなるか、上で仮想民になるかみたいな。全くその通りだよね。うん、
あとやっぱり意外とロドリゲスだなと思ったのが、うん、あれですね、あの出てる人が、あのジェフ・エイビーが出てましたね。
誰だろう、
あの犬の、うんうん、ロボット犬の、
ああ帽子かぶってた、
帽子かぶってたあの人、あれですね、マチェーテとか、
うん、
あの何でしたっけ、プラネット・ブテラーで、
う
ん、あの肉屋をやってた人ですね。
あの
ロドリゲス映画で結構出てます。マチェーテで、うん、あの上銀委員の役やって、マチェーテを最初に殺そうとしてた役とか、
そっか、
あと何でしょう、あの瓶を蹴るとか、なんかちょっとしたアクションがなんか、うんうん、ロドリゲスっぽいと思って、
う
ん、
そうだね、ロドリゲスにしてはあんまりやっつけで作ってない感じが、
まあすごいことを任されたな
よかった。キャメロンが厳しかったのかな。
いやでもキャメロンとは結構あのスパイキッズの頃から結構連絡取り合ってて、うん、あのスパイキッズ 3D の時に 3D の技術をあの、うん、ロード、あの何でしたっけ、ジェームスキャメロンからあの許可得て使ったっていうので、うん、割と信頼はあるんですよね。
そうなんだ。
でも主にロドリゲスがすごい好きだったのが、うん、あれなんですよ、金ない中で工夫して面白く捨てたっていうのが好きだったんで、逆にここまで金を持って作られると、うん、なんか違うかなと思って見ちゃいましたね。
そっか、そうだね。まあ、でもね、アリータのさ、存在感が、まあ、漫画っぽく目がすごい大きくてさ、だんだん見てるうちにさ、本当にすごいことなんだろうけど、技術的に普通に見えてて、
いや慣れるのには
すだから普通に感じさせるのがすごいことなんだろうね。
ですね、あれに違和感がなくなるって本当すごかった、う
ん、どこからどこまでグリーンバックでやってんのかなみたいな。
なんかメイキング見ると目の下に、うん、あの黒いのつけて、そこの動き方を見て
表情でね、キャプチャーするっつってね、
そういうのをやってましたね、
うん、
俺でもあのガムのイメージって目よりもなんか唇のイメージが最初強かったんですよね。だからなんか今回ちょっと目が大きいっていうよりはそこの方をちょっと意識した方が俺的にはガムっていうイメージかなっていう、アニメでもそうだったんで。
そうか、
結構でも今回面白かったんですけれど、うん、あのローラーボールのゲームの内容が全くわからないっていう、まああのね、
過去ありとあらゆるああいうなんかマーダーボールとかさそういうレースしながら球技でさ敵を殺してもいいっていうやつのルールが一貫してよくわからな い, っていう敵を倒せばいいのか早くゴールすればいいのか、
ボールをそこに入れればいいのか、
そうそう、ボールだってさどこに入れる場面もなかったじゃん。
なかったですね。
そうさっぱりわからなかった。練習の時の方がまだルールが明確だった。
で、あれじゃないですか、あのみんなのあの武装のレベルの違いみたいなのを言うと、
ね、
どういうスポーツなんだろうっていう、
レギュレーションがあるって言ってたけど腕何本もあっていいのかみたいな、
うん、もうだってあんななんか鎖のついた武器とか持ってて、
だって銃は禁止されてるって言っても大砲みたいに撃ってたよね。
なんだろうこのゲームのルールとも、うん、いやすごいでも面白いシーンではあるんですよ。
うん、そう、
それこそ
マチャマチャみたいなやつもいたよ。
いましたね。好きですね、なんかマチャマチャっていう表現なんかよく聞くような。
そうだね、ああいうなんか女のモヒカンのちんこちっこいやつ
をみんな よくマチャマチャ
ってなってしまう。マチャマチャ本人を見かけなくなってしまった。
すごいですよね。
あ、出たマチャマチャって、
たかだか 1,2 年しか出てない人を、
そうだね、
十何年経ってもまだ例えに出るっていう、まあ、
存在感が強烈だった。
いやでも何でしょう、あの、まあ、最後の方になりますけれど、
うん、
あの最後あのサイボーグになった主人公の恋人みたいなやつが、うん、あの砕けて落ちてくシーンっていうのはアニメにもあって、うん、なんか あれはよくできた、できてるなと思って。
そうか、あの恋人みたいなやつも全然魅力ない
んですよね。魅力ないんですよね。
まあ、リータ自身本人に対しても俺が魅力を感じたかって言うとそうでもないんだけど。
いや、なんかわがまますぎるような気がして。
いや、まあ別にね、そういう人がいてもいいとは思うけど、勝手に修理されて感謝しろって言ってもさ、余計なお世話じゃん。そうだけど、なんかね、あと博士が本当の女を殺してた犯人は誰だったんだろうね。ミステリー的な展開がちょっとあったじゃん。それでアリータは博士が犯人だって後を追いかけてたら、博士は賞金稼ぎだったっていう。
あれが、ね、でもあれですよね、部品を盗んでたやつらの仕業だったってこと
なんか、女を殺してたっていう張り紙みたいの見てさ、アリータがギョッとなってさ、
でしたっけ、なんかあれが結局あのなんか部品を盗んでたやつのせいだったのかなっていう、
あそこも無理やりだったね。あの恋人みたいなやつが俺は抜けるって言った時になんで邪魔すんだよ今さらわざわざあそこであの時に言う必要ないじゃんね。
変なタイミングで言う
のっていう、そうレースの最初、まあなんかアリータをおびき出せみたいに言われてたのかな。でもそれだったら心臓売ればいいじゃんって言われた時、はいはいってやればいいのにね。
あのギャグも滑ってて嫌なんですよ、ね、うん、その心臓どうのこうのって予告編で見た時もうわーと思ってましたけれど、
ギャグだ、あれギャグなの、
私のハートはあなたのものみたいなことを予告でやってて、
うん、
なんだろうこれと思ってたらこのシーンで使ってたのかと思って、
そうか、
なんか中途笑えないしえげつないギャグだなと思って、
ギャグではないんじゃない、
なんか真剣にやってるのもまたなんか痛々しくて嫌だなって思うような、うん、まあ、
ちょっとね手に負えないタイプの女だよ
ですね
恋にまっしぐらな、
いやでも2時間半あったな、あるっていう感じでの映画ですけれど、うん、時間をそんな気にならないような、
ね、楽しいは楽しかったよね、
楽しいですよね、
そう、
なんか日本の原作ものの SF の中では俺相当当たりだと思いながら見てましたね、
そう、まあそうだね、ちゃんとしてたしね、ただ登場人物が誰も彼もからっきし魅力を感じなかったな、
特にあの母親ですかね、
うん、
どこで改心してなんか改心したと思ったら急に殺されてて、
なんか母心が出たんじゃない、娘みたいに感じて、
まあ元々使ってたのが娘の体にやるはずだった擬態を上げてたわけですから、
うん、
まあでもずっと攻めてましたよね、
まあね、何がしたいんだ、
なんかあれなんですよね、アニメ版だと、うん、あの黒人の人と寝てるシーンが、やってるシーンがあって、
黒人のあの助手の看護婦みたいな、
いや違います、あの元奥さんが、
元奥さんがあのマーダーボールを牛耳ってるやつと、
あの黒人のサングラスのやつと、
うん、
普通にい
るけど、ローバーにしょっちゅう体を乗り移られるのはきついっていう、
もうなんかそんな割に急にああいう感じになるから、なんかあんまりキャラクターとして固まってないような気がすると思いながら、
そうか、
してなんか急に私はやっぱり上に行くのをやめるって言って、うん、殺されて脳みそだけにされるとか、
臓器になればいける、あの脳がそのまま運ばれてったらその人格とか元通りで再生してもらえるのかな、
ですかね、
そういう、あ、体がこうなるとは聞いてないわよみたいなな
んかギャグみたいに、だって箱パカッと開けたら脳みそと目が見ててなんだこれと思って、
目があったぐらいにしてね、
あ、でもここがロドリゲスだと思いながら見てましたね、
あ、
なんかちょっとデスペラード
の方法ならありだと思ってい
や、
まああんなね、上に行ったってろくなことねえよどうせ、
まあそうですね、
ちょっと見てみたい気はしたけど、
まあ、でも
上で辛いよ。
でもアニメもそうだったんですけど、ここ最近その SF のなんかやつってやたら暗いイメージがあったんですけれど、その暗さもなくはっきりと未来感もあって、
そうだね、
そこはすごい そのマーダーボールのシーンですらちょっと明るくてよく見えるっていうところは、うん、いい SF だなと思って、
まあ、みんなあんまくよくよしないところが良かったね、まあ、奥さんがくよくよしてた
でやることは元旦那を責めるだけっていう、うん、
ストレスが大変だ。
結局あの博士、井戸博士は殺されてはしないですよね。
井戸博士別に死んでない、死んだ場面なかったんじゃない。
でも最後の最後に出てないっていうのがなんか、
うん、そうだね、
どうなったんだろうと思って、
うん、バックアップチームとか結成してないのかな、アリータの。もうでもアリータもさ、彼氏が死んじゃってさ、もうなんか生きててもしょうがないみたいな感じになってるけど、そういうゲームの中でアドレナリンを出すことでしか自分を保てなくなったのかな。
いや結局あのローラーボールで上に行くしかないっていう、
上に行ってノバをやっつける、
ノバをやっつけることだけをっていう、
なんかでもそんなの使わなくても火星で新ボディでさ、あの筒の中からいけないのかな、
その最初に戦争の時にやった手段みたいなのでいけないのかなと思って、
最初の手段の時はあのわーってくるなんかネズミ返しみたいなやつで、
あれもでもなんかやたら効率の悪いあれですよね。
ねえ、下まで行ったらまた戻ってくるのかな。
ですかね。もっとなんか電気流すとかあんじゃねえかなと思いながら。
何枚かあんのかな。
ですかね。なんかやたら原始的な方法できるなと思って。あとあれですね、あのアリータが火星の武器の刀を取った時に覚醒するとか。説明なしに急じゃねえとか思いながら見てましたけれど、
覚醒してたっけ、
なんか炎みたいなのブワーってなんか流れて、
あ
その火星の体とその最初敵が持ってた刀が同化してなんかあれ乗り込むじゃないですか、
うんうん、
急に刀が剣が光り出してっていう、うん、何の説明もなくいきなりここ行ったなと思って、
うん、持つ人が持てば光るんじゃないの
ですかね、
うん、
じゃああいつはやっぱ力がなかったんだと思って、
うん、ねえ、アリータにはまるっきりかなわなかったよ。
まあでも急にバイオレンスな的なところが始まるのがすごいなと思ってて、そこがちょっとロドリゲスっぽいような、
うん、
あのそれこそあの恋した方の男の首をあの切ったと思ったらそこに自分のあの心臓のあれをつけて延命させるシーンとかを見せるっていうのはすごいなと思いますし、
バレて指名手配になっちゃった。
まあ犬を殺すシーンはさすがになかったですけれど、結構な血がグワーって流れてきて、それをやっぱ目にグッてやるところとか、あと何でしたっけ、敵が巻き込まれてるあのギアローラーみたいなところに挟まれていくところも最後まできっちり見せるとか、
そうだね、
血はあんま見せないんですけど、こういうところここの人しっかり見せるよなと思って、
まあ、サイボーグだからいくらでもバラバラにしていいと思います。
なかなか目をついて、その手が入ったまま折って目に手がめり込んだままうわーっていうサイボーグが動き回るっていうのをあんま許さないと思うんですよね。なんか今の映画業界って全員が見れる、子供も見れるような映画の中で、でもそれをしっかりやったっていうのはなんか、
人間はダメだけどサイボーグはいいんじゃない
ですかね。
そうだって機械だもん。
まあ、一応鼻血とか出てるところは緑だったんで大丈夫なのかなっていう気もしましたけれど、でもあれですよね、なんか CG がすごいすごいっていう割にはなんか、驚くところの少なさっていうか、
もう CG が実写と区別つかなくなってるんだよ。そういう意味でのすごさ
ですかね。なんか、確かに違和感はなかったですね。
そうなんだよ、だからどこからどこまで CG かもう全然わかんない。あ、
確かに。あとローラーボールやってる時に、みんなの顔の位置が違うじゃないですか、あの肩の下から首が生えてたりとか、それが自然に動いてるっていうのはやっぱすごいことなんだなっていう、
そういうのもすごいんだろうけど、もう普通に見えるから凄さを感じなさせない凄さ
それはでもいいことなんだろうか悪いことなんだろうかっていう、
ね、だからそこでねワクワクしなくなってしまう。
確かにターミネーターの一作目見た時に、うん、あのスケルトンになったあのロボットが出てきたあの
コマグリアニメになる
でもあれにワクワクしたよなってい
う
ところはないですよね。
今苦労してコマ撮りしたんだろうなって考えるとね、うん、またいろいろ考えちゃうし。いや
でもメジャーな人はそんな出てないっていう。
そうだね。
それで2時間半見れるっていうのはやっぱすごいことですよね。
そういうわけで皆さん借りたバトルエンジェルをぜひお楽しみください、はい、さようなら。
失礼します。
ありがとうございました。
注文した料理と
あの映画この映画味わうの。